ジョニーです。
マートです。
2019春の本の話という。
はい。
うん、今後の3ヶ月の読書体験を、まあ、あのノルウェーの森を省いてお届けしようと思いますけども、
はい、
クールとしてはクールというか、自分がもちろん自分が作ったものですけど、うん、としては非常にいいクールでしたか。
読書いいや。
いいのか。
いい作品がね。多かったんですよ。
おお、良かったじゃないですか。
本当にお
すすめしたいのが、
最近ちょっとね、当たりが少なかったから、
うん、はい、よかった。そうね、最近あんまり楽しかったって話聞かないね。
そうから、
じゃあ、また交互に紹介していければなと思うんですが、私から、
はい、
熱帯森見富彦、うん、まあ、最新作なんですけど、
はい、
まあね、スランプなんですよ森見さん。
あ、そうなんですか。
大スランプ中です、はい、もうなんか、もがき苦しんでるのが非常によくわかる。いや、果てには登場人物の中で自分を出して、うん、もう書けないって言わしてる。
森見富彦って若いですか。
まあ、多分40ぐらいじゃないですか。40、まあ、仲間ぐらい浮いてたとしても。で、まあ、もう、僕のような結構コアなファンも多く抱えてて、それこそほらアニメとか映画にはすぐなってるんですよね。あの、ペンギンハイウェイとかアニメ映画になったりとかしてるんですけど、あの本業の方がね、多分結構不審なんですね、全然。で、実際僕は森見さんの文体が好きだから読めてるんだけど、この熱帯もね結構しんどいです。
へ
ー。で、なんていうんですかね、僕は最近読んだ本によく似てるなと思うのがネジ巻き鳥。だから森見版ネジ巻き鳥だと思ってるんですね、大体は。結局なんかこう本筋の話がよく分かんないままに、こういろんな話がうぞうむぞするじゃん、ネジ巻き鳥。
そう
ね、これって現代の話じゃなかったっけっていう、なんか戦争の話になったりとかいろんな話飛ぶじゃないですか。うん、なんかそっちの方がメインになって、でそのなんていうか、階層とかと現実の合間がぐにゃぐにゃになってて、あれ今、俺今どういう状況だっけっていうのを読みながら思って最後まで行くっていう。
なるほど、
はい、結構長編なんで長いんですけど、うん、まあ結構ね、読むの辛くって、ああ、ファンだけにちょっと辛い、うん、
まあ自分もね、うん、ハルキストではないですけど、
はいはい、ファンとして
騎士団長、
はい、
殺し、
うん、
あら、つらかった、
つらかった、
マジでつまんなかった。
つまんないんだ。もうつまんないとこまで行っちゃう。
つまんなかった。
へ
え。ブラックマーク終わったら1984から徐々に疑わしかったけど、
1984も続編は出ないのね。
うん、出なさそうだね。
じゃあ話の世界の本質には迫れないんだ。
そうね、出してくれればちゃんと完結できたような気もするんだろうけど。
あ、なるほどね。いや、こう悲しいですね、好きだった作家がこう自分のと違う方向に行ってしまうというのは。
そうね、
うん、多分でも本人も本意ではないんだよね多分、まあ、村上春樹はどうか知ら
ないけど、
森見さんは多分本意ではないと思うんだ。うん、なんかこれをすごく褒めそやす人が多い分、僕はちょっとなんかそれも悲しいです。
あ、熱帯、
熱帯をアマゾンレビューとかで読むと、もうすごい最高傑作とかって書いてる人もいっぱいいるんだけど、本当かと思って、
あ、いまいちそこまでじゃねえ。
僕はやっぱり星3つぐらいですかね。別つまんなくはないんだけど、なんか言ってることがあんまり分かんないっていう感じですかね。
なるほど。
松
尾
さん、
はい、ちょっと軽めに、
はい、
塩田武志、
うん、
罪の声っていうやつで、まあ、本屋に行けば、うん、今あの文庫本ですげえ多分平積みされて、はい、売り出されてる、結構あ 当時その分厚い版で、
うん、
新刊が出た時にも、まあ、結構話題にはなってた作品で、
うん、
まあ、今度映画化もするみたいなんですけど、うん、あのグリコ森永事件を
ブラック問題、
うん、の、を、まあ、別の、
うん、
そのちょっとこう変え名前とかをいろいろ変えながら、
うん、
それの真相ってこうだったんじゃないのみたいなのを小説として描いてる作品で、まあ、なんか途中ちょっと中だるむ感はなくはないんですけど、うん、まあでもそれにしてもやっぱり結構そのリアリティみたいなものを多分追求したんだと思うんですけど、うん、だからこそなんかこう解決できない部分というか、
うん、
っていうのもなんかあるようなところもあったりして、うん、もうなかなか読み応えが
いやいや興味あります
ある作品でしたね。
結局ブラック差別なんだよね。
でもなんかそういう感じのところ
ではあんまり焦点を置いてない。
そうね、
あ、そう、
焦点はそんなに当たってなかったかな。
そうか。いやでもあのグリコ森永事件ちょっと興味ありますんで、
うん、だからそのブラック差別的なところとかって、うん、自分はそれは知らなかったですけど、うん、だからそういうどこまでをそのグリコ森永事件に当てはめて描いてるのかもちょっと分かんないんですけどね、うんうん、だけどそれそういう形であのなんだっけお菓子に毒を混ぜますとかっていうところは一緒。
まあでもそうか、一応、まあ、ファンタジーではあるってだろうけど、まあ、一応史実にある程度こう沿った形で作られてるんですかね、
うん、と思います。多分さすがにそれを検証したりとかそういうことまではしてないから、
うん、
ちょっと分からんですけど、
ね、そうですね、まあ、物語として面白かった、
うん、まあ、まあまあなかなか面白かったと思います。
あ、まあ、でもなかなかぐらい、
まあ、でもなかなかぐらい、うん、あの本当に ぜひとは
ならない。
そこまで、
そこまで。でもね、じゃあ僕も軽く、あ、もういいですか。
大丈夫です。
僕も軽く、じゃあ、歌詞451度、
おーおーおー、有名な SF ね、
レイ・ブラッドベリー。読んでます。
あのね、読んで、うん、多分ね、途中で挫折した。
これね、役の問題だと思うんですけど、非常にまどろっこしいんですよ。
うん、
で僕最近新訳版が出まして、
うん、
それを読んだんですけど、まあ、一応最後まで一応は読めたんですが、 あまりにまどろっこしい言い方をするんで全然風景が入ってこないんですよね。
そう、
今主人公が何をしてるのかっていうのがやっぱり字を追ってても全然入ってこないっていう悲しい状況が、う
ん、自分もね、多分新訳版も読んだんですけど、
うん、
本当に、
うん、
文章下手でしょ。
下手。
ね、もうね、なんかね、多分これ絶対役者のせいだろうって
思うよね。
思うぐらい本当に読みにくい。
うん、まあ、仮に原作がね、そういう書体で書かれているのをかなりこう忠実にやってるんだとしても、うん、もう少しこう我々に分かるように書かないと、うん、なんていうんですか、例えば、コーヒーを飲んだのか飲んでないのかすら分かんない。なんか寝室に入ったら奥さんがいるっていう、で奥さんがこう暗い電気を消したままでいたっていうシーンがあるんだけど、その時にそこに奥さんがいたかどうかを何回か遡らないと読めない、
うん、
読み取れないみたい なんか非常にこうまどろっこしい思いをしましたけど、まあでも一応頑張って通して読んだんで、この話はほら本質以上に引用されることが多い、
うん、
でね、社説とか、うん、そういうので、まあ、これ あれねみたいな、ちょっと上から目線でいけるかなみたいな
教養
として、教養として。
それ嫌いじゃなかったけど、
大嫌い、大嫌いです。それ大嫌いなんですけど、でもいや読んだことないくせにそれ言うとさ、
まあね、
さらにかっこ悪いじゃないですか、
まあ、
俺は読んだことないけどそういうの大嫌いって言うとバカじゃん、バカみたいになっちゃうじゃないですか。まあ、僕も読んだけどね、あんまりそういう使い方はねなんて言いたいんで
ちょっと、
はい、
なるほど、
はい、以上です。
あと私が、ね、柚木優子、うん、自分もねこの人初めてだったんですけど、はい、ジウっていう、
ジウ、
ジウ、
どういう、
慈しむ雨
って
感じなのかな、で、結構面白くて、本当に本当に許せないんですけど、本当に許せないんですけど、
はいはい、
幼女、
はい、
強姦、
はい、
誘拐殺人事件みたいな、本当に許せない
俺がやりたかった
の
俺も我慢してるのに、こいつばっかりやって
るさ、我慢はしてない、
我慢してない、
我慢してない、我慢してない、
うん、
我慢してない、やってるってことだよね。そういうね、イエスロリータノータッチですよ。ロリコンってキャラだから。
そうね、あくまでね、
あく、
そういう演出だもんね。
いやっていう、うん、事件を当時、担当してた刑事が、うん、定年を迎えて、
はいはいはい、
当時の事件で、まあ、ちょっと不甲斐ない部分がありまして、うん、四国 の、 お遍路、うん、回るやつあるんですか、
う
ん、
あるね、
あれをやると、
おお、あ、定年退職して、
定年退職して、うん、でも自分の罪をこう、
ね、
ある意味こう贖罪みたいなのを求めて、うん、まあ、お遍路を奥さん と一緒にやるんですけど、
いい、
その時にまた、うん、それやってる途中にその同じような幼女誘拐殺人事件、
うん、
強姦殺人事件みたいなのが起きるんですよ、
はい、
起きて、
うん、
その過去、まあ、そのはっきり覚えてないですけど、20年前とかにあった事件と酷似してる、
はいはい、うん、おいおいおい、
で一応それはただ、
うん、
犯人は一応逮捕されて捕まえて、今服役中なんですよ、
おうおう、あ、昔の方、
ね、昔の方なのに、
うん、
同じような犯人が、
うん、
同じような、まあ犯人がというか同じような犯罪が起きてる、
は
い、
うん、
なんでだっていうのをその若い刑事とか、
うん、
その当時まだ一緒に働いてたんだけど、まあ、定年を受けてないような刑事とかが現場でこう捜査とか調査とかしてる時に、
うんうん、
お遍路を回りながら、
うん、
あの時の事件のことを教えてくださいっていうふうに若い刑事から聞かれながら、
うん、
こう同時にこう話が進んでいくんですけど、
うん、
どこまで話していいのかっていうの
が、うん、まあまあ、
ね、あるんですけど、
うんうん、
まあ、要はちょっとネタバレしちゃうところもあるんですが、
はい、
その当時捕まえた犯人は、
うん
うん、正直、
うん、
あんまり確信がないまま逮捕しちゃった、
そっちケース、そっち、
そう、犯人だったんですよ、
うん、
だからまず一つはその贖罪として感じてるのは、
うん、
その強姦されて殺されちゃった女の子を救えなかったっていうところもあるんですけど、
う
ん、
そうね、う
ん、あと冤罪なのに俺は逮捕して20年以上服役させるんじゃないかっていう主人公 の、 その定年迎えた人 の、 その懸念だけど、同じような事件が起きちゃった、
うん、
犯人やっぱり捕まってないんじゃない、
うん、
っていうので、そのじゃあ犯人って誰なんだっていうのを探していく話なんですけどね、それがね結構ねこううまいこと進んでいく、みんな基本的には警察の人たちは、
うん、
善意を持って解決に当たってる人ばっかりなんですけど、
うん
うん、なんかその時の当時の後悔とか、
はい、
いろんな ものを抱えながら今の問題を解決していくみたいなところがね、いやなんかすごい、
いやいいじゃないですか、
面白い話でしたよ。
冤罪、
冤罪、
冤罪だったんですか。
結果、
うん、
冤罪、冤罪でした、冤罪でしたね。
じゃあ同じ犯人、20年前と。どうすんのさ。どうしてくれんだよ、そういう人の
意見
か。へのなんか楽しいだろう、そりゃ。そんなの。食材でも何でもないだろう、そんなの。
しょうがないね。だからミスもあるよ。だから、いや、で、それに対して、
うん、
でもその主人公は、
うん、
一応、もうほぼなんか全財産を投げ打って、うん、とか、対応はしようとしてましたけど。
なるほどね。
まあ、なかなか。そういう重い十字架を背負って生きるのって大変だよね。
そうね、ロリコンやっぱりダメだね。
そこ
そこ交換はいかんよね、交換はね。
分かんねえ、分かん、
分かん、分かんでもダメだよ。分かんだっつってもダメだよ。
ダメだっけ、日本の法律、
日本の法律そうです。
そうかそうか、
危ない。なかなかいい話を聞きました。続きまして、
はい、
じゃあ僕も同じような話で言ってるんですけど、
はい、
容疑者 X の検診。
おお、
同じような話じゃないな、これは。
読んでないから、ま、私
は。あ、ですか。真夏の方程式っていう、まあ、2個ガリレオでシリーズで読んだんですけど、はい、両方とも面白くてね、
うん、
特に容疑者 X の検診は面白かったね。
あ、本当、
これはおすすめしますよ。
あのね、本当良くないんでしょうけどね、
はい、
なんかこう、なんだろう、天の弱、
うん、
天の弱精神だ
よ、世の中で面白いって言われちゃうとちょっと、
しかもなんか本で売れてるならいいんですけど、うん、ドラマで売れちゃうんです
よ。そうそうそうそう、
ドラマなんかこう、あれ
映画でね、
そう、あれあれって。
わかりますわかります。いや僕も、もうそうだったんですけど、うん、まあ、なんか周りに結構東野圭吾好きって人が多くて、
うん、
じゃあ読んでみるかなっつって勧められる、若い子に勧められちゃったんで、うん、じゃあおじさんとかっつって読んだら号泣。
高級
高級
的系なの。
まあまあ、うん、あの、うん、一人でメソメソしてましたね。すごい面白かったですよ。
面白い
ね。あの単純にトリックも素晴らしいし、あとそこに至るまでの過程みたいなのもすごい。あの完全にこう僕はこれは騙された、騙されました、犯人。そのトリックは気づかなかったっていう。
あ、そう。
騙された気持ちよさがありましたね。まあ、ほら松尾さんあんまりそのトリックとかそこまで思い入れない
んですよ、ね。あ、まあ、あんまりね、
うん、トリック自体には、うん、でもこれは結構いいと思いますよ。ライトだし納得できるし。
あ、そうなの。
でなんか話も面白いし。
いやだからじゃあそう言われるとなんか読んでみようかな。
ユーチューブはちょっと普通にお勧めできると思います。
ちょっと読むものない
ねえなと思ったら、まあ、これは絶対あるからね、本屋
に。あ、そうそうそうか。え、そのガリレオシリーズっていろいろあると思うんですけど、
ええ、
はい、この容疑者 X から読み始めても別に読める、
うん、全然大丈夫です。登場人物は2人というか、あの結局あの刑事の草薙と、うん、大学教授の湯川、この2人知ってれば、
うん、あ、大丈夫、
大丈夫です、うん、他本当いないんじゃないかな、登場人物。あと もちろんこの本の中でしか出てこない人がたくさんいます。
読むかな、
うん、X はちょっとおすすめっすわ。
あ、じゃあ読むから、
うん、
あんま言わない
で。言わない言わない言わないときます。でもう一個ね、真夏の方程式、
あ、
これは X フォロじゃないんで話しちゃいます。
あ、
でもうこれも似たような話なんですよ、結局。
あ、自分の
さっきの
自由と、
自由と同じような感じで、引退後の刑事が、自分の食材というか自分の現役中の疑惑みたいなのをこう追求しようとしていろいろやってるうちにある日死体で発見されちゃうんですよ。で、それをこう後輩の草薙とかが解決しようとして、そこに偶然この湯川刑事が立ち会っててみたいな話なんですけど、これ面白かったですね。なかなか でも X に比べるとやっぱり大きいですよね。これいいです、とってもいいですね X は。まあタイトルがまたタイトルが最後ジーンときますね。あ、それでこういうタイトルなんだっていう。
なるほど、
僕は結構引っかかりましたね、トリック。はい、
そしたらこれはジョニー氏も読んだ、
はい、
読んだ作品ですよ。
お、珍しい、
ミツバチと遠雷。
あ、読んじゃった。
読みました。
いまいちだったじゃないですか、
正直、
うん、
結構面白かった。
本当に。あれ、そうか、
自分はね、結構好きですよ。
あ、本当、
うん、
あ、よ、そう、
うん、結構本当に楽しみましたよ。
あ、本当、
うん、
どうでした。でも風景出てくるでしょすぐ。音楽が流れ始めるとさ、
うん、いや、うん、
出てくるでしょ。なんか音楽の良さを音楽の良さとして伝えてないでしょ。
うん、
まあしょうがないんだけど、
まあまあ、でもなんかね、意外とね、音楽になんかこう真面目に向き合おうとした時ってなんかそういう感じもわかるんですよ。
なるほどね。
なんかそれを持ってすると、こうジョニーさんと自分とかだとちょっとそういうところの思いやりも違うじゃないですか。
そうですね。
とかっていうのも含めると、なんかだからっていうのもあるのかもしれないですけど、結構自分はね、楽しめたんですよ。なんか特になんだろうね、
誰が良かったですか。
中年の
あのワンモアチャンスみたいなやつ。
あ、そうそうそうそうそう、
あれ良かったね、確か
に。あれ良かったし、なんかその、音楽に対して熱くなる感じ、
うん
うん、とか、あとその実際その出てきた音楽とかもちょっと聴いたりとかもしたんですけど、うんうん、なんかクラシックにも興味が湧く
ぐらい、うん、ね、
うん、面白い作品だと思います
し、
やっぱり本屋大賞も直木賞も取ってるだけあるなとは思う。でも
本当、
うん、
そうなんだ、
思わせられましたけど ね、
いや、まあ人それぞれですから、その辺は。
そう、こう音楽すげえなと思いましたもん。
あ、本当、
うん、なんか
やっぱそうなんだ。
自分なんか前も話したことあるような気がするんですけど、
うん、
なんか本当にクラシックを、
うん、
ピアノのクラシックを突き詰めないとここまで書けないと思うんですよ、うん、ちゃんと超なんか調べるのか、
うん、
まあ、オンダリックがやってたのか全然知らないですけど、うんうん、なんかその一つのことをとことん突き詰める小説みたいなのっていうのがすごいいいなと思って。
確かにね。
だからまあ、それはだからなんか、うん、何でもいいんですけど、ちょっと似てるけど、羊と
鋼の森、
うん、とか、うん、ああいう要は調律師について、うん、深く掘り下げるとか、
ね、
ああいうそういうのなんかそういう好きなんですよ。
うん、まあ
それはだから自分にこううまくハマったところもあるのかなと思って。うん、
なるほどね。またこの描写かと思わなかった。まあもちろん何度となく演奏のバーシーンが出てくるじゃないですか。
うん、
とにかく。
そう
ですね、またこれかって、また風景かよ。歴史のその中国4000年の海とかさ、アメリカのそのポップカルチャーとなんとかの融合だとかさ、この音楽をカルチャーの文化的背景で語ろうとすることとかに対してなんかないなかった。
意外と大丈夫
でしたよ。よかったですね、それは。
だから結構ね、そういう意味では楽しみ、
うん、
まあ、もともとずっと読もうとは思ってて、ジョニーさんがあんまりだなって言ってる一方、他の人からは、他の人ですごいおすすめしてくる人いて、どっちにしろ読んでみようと思って
た
んですよ。結構自分はだから割とハマれた方
がよかったですね。じゃあ最後は私から、あ、でも一回聞きます。